皆さんこんにちは。テックウェーブラジオへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん、よろしくお願いします。さて、今日のテーマはフロントエンド開発の主役ともいえる JavaScript フレームワークやライブラリについて、特にリアクトを中心に他の人気どころとの比較を深掘りしていきたいと思います。
おお、これは開発者にとっては常に気になる話題ですね。私も最近どれを使えばいいんだろうって迷うことがよくあります。
そうですよね。たくさん選択肢があるからこそ、それぞれの特徴を知ってプロジェクトに合ったものを選ぶのが大事なんです。まずはリアクトと Vue.js から見ていきましょう。この2つはフロントエンド開発で最も比較される双璧といえます。
はい、よく名前を聞きます。
どちらもコンポーネントベースで UI を作るのが基本なんですが、設計思想が大きく異なります。リアクトはアンオピニオネイテッド、つまり意見を押し付けない自由な姿勢を貫きます。ルーティングや状態管理といった機能は公式には提供せず、コミュニティが開発したライブラリに任せるスタイルです。
なるほど、開発者が自由に組み合わせを選べるということですね。
その通りです。一方、Vue.js はプログレッシブフレームワークと名乗っていて、コアはシンプルだけど、ビュールーターやピニアといった公式のエコシステムを段階的に導入できる設計になっています。必要な機能を公式で提供される信頼性の高いものから選んでいけるイメージですね。
どちらも良さそうですが、実際にコードを書くときに一番違いを感じるのはどんなところですか？
それは UI の記述方法、つまりテンプレートの書き方ですね。React は JSX という記法を使います。これは JavaScript の中に HTML のような構文を埋め込むもので、条件分岐やループなども JavaScript のネイティブな書き方、例えば参考演算子やドットマップメソッドを使って表現します。JavaScript がメインで、その中に HTML が混じるような感覚です。
JavaScript が分かれば、そのまま UI も書けるってことですね。
はい。対して Vue.js はシングルファイルコンポーネント、SFC という形式で、一つのファイルの中に HTML、CSS、JavaScript をまとめて書きます。特に HTML の部分、テンプレートブロックの中では、VIF や V4 といった Vue 属時のディレクティブを使って、条件分岐や繰り返しを HTML タグのように記述します。こちらは HTML を主軸に必要な機能を追加していくイメージです。
HTML を書き慣れてる人には Vue の方が親しみやすいかもしれませんね。
そうかもしれませんね。では次に React と Angular の比較に進みましょう。この2つはライブラリ VS フルフレームワークというより構造的な違いがあります。
ライブラリとフレームワークどう違うんでしたっけ？
いい質問ですね。React は UI の描画に特化したライブラリなんです。アプリケーションの残りの部分、例えばデータの管理や通信、ルーティングなどは開発者が自由に他のライブラリやツールを組み合わせて選びます。一方、Angular は Google が主導しているフルスタックフレームワークで、 DI、依存性注入、RxJS という非同期処理のライブラリ、フォームバリデーション、HTTP クライアント、国際化など大規模なアプリケーション開発に必要な機能が全て最初から内蔵されています。
なるほど。React は必要なものを自分で揃えるイメージで、Angular は全部セットで揃っていると。タイプスクリプトの利用状況も違いますか？
まさにそうですね。タイプスクリプトに関しては Angular は事実上必須です。アットコンポーネントやアットインジェクタブルといったデコレーターを多用するアーキテクチャはタイプスクリプトの型システムと深く結びついています。React も最近ではタイプスクリプトでの開発がデファクトスタンダードになりつつありますが、あくまで任意で JavaScript とタイプスクリプトを混ぜながら段階的に導入することも可能です。
Angular はタイプスクリプトありきなんですね。
はい。ちなみに最近の動きとして、Angular18 では Signals という新しいリアクティビティモデルが導入され、パフォーマンスがさらに改善されると期待されています。Angular の最大の強みは、大規模なチームでの開発における一貫性です。アーキテクチャが厳密に規定されているので、たとえ100人の開発者がコードを書いても、コードの構造や品質が統一されやすい。これはエンタープライズ企業にとっては非常に大きな価値となります。
開発者が多くてもバラバラにならないってことですね。それはすごい。
次に React と Svelte の比較です。スベルテはコンパイラベースの UI フレームワークという点で、リアクトとは大きく異なります。
コンパイラベース、どういうことですか？
リアクトは、アプリケーションがブラウザで動いているときに、バーチャルドムという仮想的なドムツリーを使って、変更があった部分を効率的に更新します。これをランタイム処理と呼びます。一方、スベルテは、開発段階で書いたコンポーネントのコードを、ビルドするときに効率的なバニラ JavaScript に変換してしまうんです。つまり、最終的にブラウザに送られる JavaScript には、スベルテというフレームワーク自体が含まれていない。必要な部分だけが超故意的な JavaScript として動くという発想なんです。
フレームワーク自体がブラウザに送られないってすごいですね。じゃあ実行速も速そうです。
その通りです。そして2024年にリリースされたスベルテ5では、ルーンズと呼ばれる新しいリアクティビティモデルが導入されました。 これはステータスやディライデッドといった特殊な関数、つまりルーンズを使って状態やその変化を明確に追跡するシグナルベースの設計に移行したんです。
明確的、以前は違ったんですか？
はい、以前のスベルテはレッドカウントイコール0と書くだけで自動的に状態が追跡されるより暗黙的な仕組みでした。新しいルーンのシステムはリアクトのフック、例えばユーズステートやユーズメモ、ユーズエフェクトといったものに似た思想とも言えますね。
既存のリアクト開発者にもとっつきやすくなったと。
そうですね。次にリアクトとソリッド JS です。ソリッド JS はリアクトの API 設計に深く影響を受けながらも根本的に異なるレンダリングモデルを採用したライブラリなんです。JSX を使ってクリエイトシグナル、リアクトのユーズステートに相当やクリエイトエフェクト、ユーズエフェクトに相当といった類似の API を提供しています。
API が似てるならリアクトからの移行も簡単そうですね。
そう思われるかもしれませんが、内部の仕組みが全く違うんです。ソリッド JS はバーチャルドムを使わず、スベルテと同じくシグナルベースのファイングレインドリアクティビティ、きめ細かいリアクティビティでドムを直接更新します。
バーチャルドムを使わないでどうやって効率的に更新するんですか？
そこがシグナルモデルの優位性なんです。リアクトではある状態が変更されると、その状態を使っているコンポーネントの関数全体が再実行され、バーチャルドムツリー全体を比較して変更があった部分だけを実際にドムに反映します。一方ソリッド JS はシグナルの値が変わると、そのシグナルを購読しているドム要素だけがピンポイントで更新されます。コンポーネント関数自体は再実行されないんです。
え、コンポーネント関数が再実行されないってことはすごく効率がいいってことですか？
その通りです。不必要な処理が走らないので非常に高速かつエコリ時期に動作します。まさにパフォーマンスを最優先するケースで検討したいライブラリですね。
なるほど、それぞれの特徴がよくわかりました。でも結局どれを選べばいいのか、いざとなると迷っちゃいますね。
そうですよね。そこで適材適所ガイドとして、プロジェクトの要件に応じた最適なフレームワーク選択の指針を提案したいと思います。未来さん、一緒に考えてみましょうか。
はい、ぜひ。
まず一つ目の質問です。あなたのプロジェクトは大規模なシングルページアプリケーション、つまり SPA で複雑な状態管理が必要ですか？
はい、必要だとします。
では次に、チームでの開発においてコードの統一性や一貫性を非常に重要にしますか？
はい、重要にします。大規模だとバラバラになっちゃ困りますもんね。
その場合は Angular が非常に適しています。厳格なアーキテクチャがチーム開発を強力にサポートしてくれます。もし統一性よりは自由度や柔軟性を重要にするなら、リアクトが良い選択肢になるでしょう。
なるほど。じゃあ最初の質問がいいえ、つまり大規模 SPA じゃない場合はどうなりますか？
その場合はパフォーマンスが最優先条件ですか？
とにかく早くしたいです。
ではそのパフォーマンスを追求する上で、後半のエコシステムや既存のプラグインなどが非常に重要ですか？
いえ、そこまで必須ではないです。とにかく早ければ。
それならばソリッド JS が第一候補です。もしエコシステムも必要なら、スベルテを検討すると良いでしょう。どちらも高いパフォーマンスが期待できます。
なるほど。ソリッド JS とスベルテ。じゃあパフォーマンスもそこまで最優先じゃない場合は？
では最後に、初回ロード速度が非常に重要ですか？すぐにコンテンツを表示したいようなケースです。
はい。ユーザーが待つのは嫌なので、早く表示したいです。
その場合、SPA が必要ならクイックが、もし SPA が不要で指定的なサイト構築がメインなら、アストロが非常に強力な選択肢となります。
クイックとアストロですね。では初回ロード速度もそこまで重要じゃない場合は？
では最後に、サーバーサイドでのクラッド操作、つまりデータの作成、読み取り、更新、削除がアプリケーションの中心的な機能ですか？
はい、データのやり取りがメインです。
それなら非常に故意的でサーバーとの連携に特化した HTML を検討するのも面白いです。もしそうではない一般的な要件であれば、やはりリアクトが広く対応できるでしょう。
うわぁ、このフローチャートすごくわかりやすいです。自分のプロジェクトに何が必要か具体的にイメージできました。
よかったです。結局のところ、どのフレームワークも進化を続けていますが、リアクトの最大の強みは汎用性と市場価値の高さだと私は考えています。もちろん、特定のベンチマークでは他のフレームワークに劣ることもありますが、エコシステムの広さ、コミュニティの規模、求人市場での需要、そしてリアクトコンパイラやサーバーコンポーネントといった継続的なイノベーションを考えると、現時点でもフロントエンド開発の最も安全で堅実な選択肢とあり続けています。
なるほど。リアクトは王道でありながら常に進化しているからこそ多くの人に選ばれているんですね。今日の話を聞いて、それぞれのフレームワークの特徴とどんなプロジェクトに合うのがクリアになりました。
そういただけると嬉しいです。今日の情報が皆さんのフレームワーク選びの一助となれば幸いです。それでは今回のテックウェーブラジオはここまでとさせていただきます。
カイさん、ありがとうございました。リスナーの皆さんもまた次回お会いしましょう。
ありがとうございました。